皆さんこんにちは。今日は勝利の法則第4回目。いよいよカナンの地にイスラエルの人々が入る場面です。勝利の法則、今まで3つ学んできました。1つ目は、まず神様と共にいることを大切にする。2つ目は、励まし合いながら急いで進んでいく。3つ目は、神様から離れている人たちのために祈る。鳥なしの祈りでした。今日はいよいよカナンの地に到着した時の話です。民数記13章。民数記13章の16節から20節です。16節から、以上はモーセがその地を探らせるために使わした人々の名である。そしてモーセは、ヌンの子ホセアをヨシアと名付けた。モーセは、カイロを使わし、カナンの地を探らせようとしてこれに行った。あなた方はネゲブに行って山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らの住んでいる地は良いか悪いか、人々の住んでいる町々は天幕か城壁のある町か、その地は肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。あなた方は勇んで行って、その地の果物を取ってきなさい。時は葡萄の熟し始める季節であった。ここを見てみると、モーセはいよいよカナンの地に到着した時に石膏を使わしました。これはちょうどヨシアやカレブたちが40歳の頃でした。カナンの地に石膏を使わせたんですが、その時にホセアという名前がヨシアという名前に変わっていきました。ホセア、彼は救われるという名前からヨシア、ヤーウェ、主は救いという名前に変わったわけです。彼は救われるから主は救い、彼から主に変わりました。より特定する表現に変わったわけです。主が救い、主こそが救いであることをここでもう一度再確認させて、そしてイスラエルの人々をカナンの地に向かわせるために石膏を送ったわけです。その後、石膏たちが帰ってきた時の反応を見てみましょう。民数記の13章30節から。カレブはモーセの前で民を鎮めていった。我々はすぐに登って、で攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。石膏たちの報告を聞いて人々がおじまどっている時にカレブは必ず勝てるとここで言いました。しかし31節、彼と共に登っていった人々は言った。私たちはそのためのところへ攻め登ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことをイスラエルの人々に悪く言いふらして言ったと書かれています。人々は悪く言い始めたわけです。他の石膏たちはカレブの意見を無視して悪い噂を流し始めました。32節後半から、私たちが生き巡って探った地はそこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこでネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。私たちには自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。ここでは、巨人がいたので私たちはとても勝てないということを彼らが主張していたことがわかります。信仰が弱まっていた人々は、その地を悪く言った人々のために心が折れて、この地はもう無理だと思うようになっていってしまいました。そしてついに民数記の14章1節から、そこで会衆は皆声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。またイスラエルの人々は皆モーセとアロンに向かってつぶやき、全会衆は彼らに言った。あ、私たちはエジプトの国で死んだらよかったのに、このアラノで死んでいたらよかったのに。何故主は私たちをこの地に連れてきて剣に倒れさせ、また私たちの祭司の餌食とされるのであろうか。エジプトに帰る方がむしろ良いのではないか。彼らは交互に言った。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。ここでイスラエルの人々はエジプトの方が良いと言っているわけです。私たちは彼らと同じように罪の文化に惹かれてしまう傾向があります。そしてその罪の傾向への憧れは、カナンの地にいよいよ行こうとするときに、イスラエルの人々を妨げたように、私たちも 妨げとなってしまいます。彼らの信仰が弱まっていった理由一つ目は世俗に惹かれたためでした。信仰が弱まっていった人々は不信仰から不平不満を言って神様の働きを妨げることとなってしまいました。そしてその信仰が弱まった理由一つ目は世俗に惹かれたためだったのです。これは出エジプトの最初の方からあった問題でした。出エジプト記の14章12節を見てみると、史上最強のエジプト軍が迫ってきた時に彼らはそれを見て怯えて、そしてこういうふうに言いました。私たちがエジプトであなたに告げて私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。アロンの弟子よりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのです。エジプト人に仕えてた方が良かった、エジプトの生活は良かった、そう言ってるわけです。敵を目の前にして怯え、エジプトが良かったとここで言っています。そしてその後助けられて、神様の手によって助けられて、しばらくした後また文句を言い始めます。出エジプト記16章の3節、16章の3節、イスラエルの人々は彼らに言った、我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていた時に主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこのアナロに導き出して全回収を餓死させようとしている。ここで食べ物への不満が出てきています。私たちはエジプトの食事が良かった、荒れて良かった、あのまま死ねば良かった、そう言い始めました。食べ物への不満が出て、そしてエジプトが良かったと言ってるわけです。これはまだ出エジプトから1ヶ月ちょっとした後のことです。さてその後いよいよカナンの地を目の前にした時にもまた食べ物の不満が出てきます。民数記11章の5節、4節から見てみましょう。また彼らのうちにいた多くのより集まり人は欲心を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。ああ肉が食べたい、我々は思い起こすが、エジプトではただで魚を食べた、キュウリもスイカもニラも玉ねぎもそしてニンニクも、しかし今我々の成功は尽きた、我々の目の前にはこのマナのほか何もない。マナのほか何もない、もう私たちはあんなに豊かな生活を送ってたじゃないか、肉もいっぱい食べたじゃないか、エジプトの生活が良かった。そしてまたいよいよカナンの地を見て、カナンの地に入れるとなった時にも不平不満を言います。先ほど読みしたところです。民数記14章3節から、エジプトに帰る方がむしろ良いではないか、彼らは互いに言った、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。出エジプトの最初と最後でイスラエルの人々は不満を言っています。出エジプトの最初、史上最強の軍隊を見て不満を言い、そして食べ物を見て食べ物がないと不満を言い、そしていよいよカナンの地に入る時になっても肉が食べたいと食べ物で不満を言って、いよいよ巨人を見てカナンの地に入るにもかかわらず不満を言ったわけです。こう並べてみると体育交差法になっていることがわかります。一番最初敵を見て不満を言いました。そしてその次食べ物を見て不満です。そしていよいよカナンの地に入るとき直前、食べ物を見て不満を言って、そして敵を見て不満を言っています。敵を見て不満、食べ物への不満、食べ物への不満、敵を見て不満、そういうふうにエピソードがあるわけです。最初と最後の方にですね、このようにそれぞれのトピックが対応している、体育交差法になっていることがわかります。そしてこの間にあるのが、出エジプトの一番最初と一番最後の間にあるのは一体何でしょうか。それが一番文脈的に強調されているものです。出エジプト記と民数記の間にあるもの、それはレビ記です。出エジプトから そして一番初めのこのカナンに入る第一回目までのこの中で強調されているのは聖女と立法なのです。レビ記のメインテーマはどうすれば神様に近づけるのか、清められるのかでした。出エジプト記のもう一度16章の方を見ていきたいと思います。出エジプト記16章の3節。イスラエルの人々は彼らに言った、我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに出し飽きるほどパンを食べていた時に死の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して全回収を餓死させようとしている。肉が食べたい、その不満に対して神様は8節、モーセはまた言った、主は夕暮れにはあなた方に肉を与え食べさせ、朝にはパンを与えて飽き足らせるであろう。ここを見てみると、出エジプト記16章を見てみると、うずらが与えられています。その後ですね、16章の後半13節を見てみると、夕べになると、うずらが飛んできて宿営を覆ったと書かれています。最初の方、うずらが与えられているんですね。しかし、民数記の11章を見てみると、先ほど、読んだとこですが、民数記11章のとこを見てみると、人々は、ああ、肉が食べたい。そう、4節で言っています。そして11章の続いて5節、我々は思い出すが、エジプトでは、と続いていきます。ああ、肉が食べたい。この時にはもう、うずらは降っていませんでした。うずらは、出エジプトのあの一番最初の時だけ降って、あとは降らなかったのです。なぜなら出エジプトをした当時は、一番最初の頃はまだエジプトの文化、エジプトの食生活を完全に抜け出すことができていませんでした。まだそれが記憶に新しくて、そしてなかなか切り替えられていなかったわけです。そのため、最初はうずらを神様与えられていました。しかし、この出エジプトの最後の方になると、神様はうずらを与えていませんでした。なぜなら神様は、霊的に成長することを望んでおられたからです。エジプトの食生活や文化を離れ、その刺激的な文化、刺激的な食生活を離れて、神様の民の生活や文化を学ぶことを望んでおられたのです。そのために、最初はうずらを与えられていましたが、後半はうずらがないのです。そのため、敵を目の前にして怯えて、そして食べ物への不満を出しているイスラエルの人々は、一番最初、神様のそれは予想通りでした。ですので、敵に怯えると思ったので、わざわざ力強めるようなことをしたり、敵に合わないようなコースを神様選ばれました。そして食べ物への不満が出ていたので、ちゃんとうずらを与えていたわけです。エジプトの奴隷生活からまだ抜け出せてない、切り替わっていない状態だったからです。しかし、民数記に入って、神様はここで、民数記11章の後半戦を見てみると、こういうことが書かれています。民数記の11章の33節。その肉がなお、彼らの歯の間にあって食べつかないうちに、主は民に向かって怒りを発し、主は激しい疫病を持って民を訴えた、と書かれています。最初の頃、敵に怯えるのも、肉が食べたいというのも神様の予想通りでした。そして、それは仕方がないことでした。なぜなら、奴隷生活からまだ出て間もないことだったからです。しかし、カナンの地に入る時になって、神の民の生活、神のための文化がここで浸透していなかったのは大きな問題でした。そして、彼らは肉が食べたいと言い始め、その祈りに応えて神様は肉を与えられます。しかし、それによって多くの民は疫病になってしまったのです。しかし、よくよく見てみると32節。そこで民は立ち上がって、その日は終日、その夜は終夜、またその次は終日、うずらを集めたが、集めることの最も少ないものも10褒めるほど集めた。彼らは皆、それを宿営の間に広げておいた。ここを見てみると、うずらが飛んできて、宿営を埋め尽くすんですが、彼らは10褒めるほど集めたと書かれています。もう昼も夜も、もう休むことなくうずらを集め続けた。 10ホメルとは約3760リットルです。3760リットル。少ない人でもです。最も少ない人で3760リットル近く集めた。集めすぎです。そして、それを食べるわけですから、食べすぎです。ですので、33節は、彼らが自ら招いたことでした。彼らが肉を食べすぎたがために病気になったわけです。神様は、神様の計画を彼らに話されました。そして、約束を与えられました。もし、彼らが神様の約束と神様のご計画をよく理解してそれに従っていたならば、神様はエジプト人たちが受けていたような病を与えない、そういった病は起こらないと約束していたわけです。しかし、彼らはそれを破って、そして欲しいままに肉を食べました。その結果として、彼らは病気になってしまったわけです。彼らの信仰が弱まった理由、一つ目は世俗に惹かれたためでした。世俗に惹かれたため。そして信仰が弱まった理由、二つ目、民数記の11章の4節から6節のところをもう少し見てみるとわかります。11章の4節、また彼らのうちにいた多くのより集まり人はと書かれています。より集まり人、ここを見てみると多くのより集まり人がエジプトでの生活を懐かしんでいることがわかります。カナの地を見る前から世俗の生活に憧れていて、いざ約束の地に入るときに困難があるのを見ると、その不満が爆発しました。そしてこのより集まり人というのは、出エジプト記12章の38節にその答えが書かれています。出エジプト記12章の38節。ここを見てみると、より集まり人とは誰なのかということがわかります。出エジプト記12章38節。ここにはこういうふうに書かれています。37節から。さて、イスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに向かった。女と子供を除いて徒歩の男子は約60万人であった。また、多くの入り混じった群衆及び羊、牛など、非常に多くの家畜も彼らと共に登っていった。ここを見てみると、多くの入り混じった群衆と書かれています。多国籍の状態であったことがわかります。エジプトの人々の中にも、モーセのメッセージを聞いて従った人々がいました。そのため、イスラエルの人々以外にも、その近隣に住んでいた人々も加わって、出エジプトをしたわけです。多くの入り混じった群衆、より集まり人がいました。そしてまた、イスラエルの人々の中にも、また、ついてきたエジプトの人々の中にも、信仰によって行動したのではなく、銃の災いを見たために、災いから逃れたい、もしくは単なる興奮と好奇心につられて出てきた人々がいました。その人々がここで不平不満を後半言い始めるようになったわけです。1840年の時にも同じように滅びが怖くて、また単なる好奇心と興奮で多くの人たちが従っているかという理由で再臨運動に加わった人々がいました。しかし、その多くは結局離れてきました。親の信仰、リーダーの信仰でなく、自分の信仰が大切なわけです。自分の信仰になっているかどうかが大切なわけです。イスラエルの人々の中には、そしてついてきた人々の中には、自分の信仰ではない人々が多くいました。そしてそれはその旅路が後半になるにつれて増していき、いよいよ約束の地を目の前にしたときにそれが爆発していったわけです。信仰が弱まった理由二つ目は、自分の信仰ではなく他人の信仰であったためでした。そして信仰が弱まった理由三つ目は、困難を見つめて神様を忘れ不平不満をつぶやいたため でした。民数記、先ほどのところを見てみましょう。民数記の14章、29節から。不平不満を言った後、神様が言われます。14章29節。あなた方は死体となって、この荒野に倒れるであろう。あなた方のうち、私につぶやいたもの、すなわちすべて数えられた20歳以上のものは皆倒れるだろう。エフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他は、私がかつてあなた方を住まわせようと手を挙げて誓った地に入ることができないであろう。ここではつぶやいたものは入れないと言っています。困難ばかりを見つめ、神様を忘れ、不平不満をつぶやいたがために約束の地に行くのが遅れてしまいました。私たちも同じように困難ばかりを見つめ、神様を忘れ、不平不満をつぶやき続けるならば、約束の地に行くのが遅れてしまいます。30節では、ヨシアとカレブはつぶやかなかったとあります。これは驚くべきことです。彼らは不平不満をつぶやきませんでした。彼らは神様を信じてカナンの地に入れると信じて、そして主張していたにもかかわらず、多くの人々のせいでカナンの地に入れず、40年も放浪することが決まってしまったわけです。しかし、それにもかかわらず彼らは神様の決定に従っていきました。不平不満を彼らはこの時言わなかったんです。今までの話をまとめると、多くのイスラエルの人々の信仰が弱った理由は3つあります。1つは世俗への憧れ。2つ目は自分の信仰ではなく他人の信仰であった。3つ目は困難ばかり見つめ不平不満をつぶやいた。この3つです。世俗への憧れ。自分の信仰ではなかった。不平不満をつぶやいた。対してカレブは不平不満をつぶやきませんでした。カレブは彼らとは違うものを持っていました。それは一つ目、エジプトという世俗の世界よりも神様が約束した地の方が良かったということ。そして二つ目、神様との個人的な関係ができていた。自分の信仰を持っていた。三つ目、神様の判断への信頼ゆえにポジティブになることができたということです。民数記14章。24節を見てみると、神様はカレブに対してこういうふうに言ってます。ただし、私のしもべカレブは違った心を持っていて、私に完全に従ったので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れるだろう。彼の子孫はそれを所有するに至るだろう。神様は違った心を持っていたと言っています。カレブは神様との個人的な関係から、不平不満の思いではなく、ポジティブな思いが与えられました。だからこそ、カナンを占領できると信じたし、そしてまた、40年の放浪が決まった時にも、神様の判断に従うことができたのです。そして、彼がもう一度この地に戻ってきた時、彼が願い求めた地は、かつて、40歳の頃、カレブが見た土地でした。最も厳しい、最も敵が強そうに見える土地をカレブは80になってもなお求めていったわけです。カレブは違った心を持っていました。本当のポジティブな考えや神様への信頼、喜びは神様との個人的な関係から出てくるものなんです。イスラエルの敗北の理由はそれを忘れて困難ばかりを見て不平不満を口にしてしまったこと、それでした。勝利の法則4つ目は、不用意に不平不満を言わないです。不用意に不平不満を言わないこと。カレブの違った心を持つことです。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、私がバビロンという世俗の世界よりも、神様の約束の地を心から望むことができるように助けてください。私たちと神様との間が本当に近くなって、神様との個人的な関係から神様への信頼を深めていくことができるように助けてください。そして神様への信頼から本当の喜び、本当のポジティブな思いを持つことができるように助けてください。 この時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。